81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
J-Wave Jam the Planet 堀潤がお届けしています。ここからは最新ニュースにフォーカスするニュース to the table。 オーストラリアの北東 1600km あたりに位置する人口70万人ほどの国ソロモン諸島。今日そのソロモン諸島で議会総選挙の投票が行われました。オーストラリアのメディアでは今回の選挙について南太平洋地域の将来を左右する可能性があると指摘。一方、現首相のソガバレ氏は東京電力福島第一原発の処理水放出に公然と反対する太平洋島しょ国で数少ない指導者であり、日本政府も今回の選挙結果を注視しています。台湾や中国との関係も気になります。ジャム・ザ・プラネットを聞いてくださっている方覚えてますかね。実を言うと僕が担当する初回の日、ソロモン諸島から日本に来日したダニエル・スイダニさんのインタビューをお届けしました。まさに中国との関係を、重視する現政府に対して反対の声を上げたところパージされたというスイダニ氏の言説でしたよね。その問題関連しています。今夜は太平洋島しょ国に詳しい東海大学准教授の黒崎武弘さんにソロモン諸島総選挙が日本や太平洋島しょ国にもたらす影響について解説していただきます。黒崎さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
番組でも注目してきた地域の一つなんですけれども、今回の開票結果、数日中に発表ということですが、争点も含めて改めて解説していただけますか。
そうですね、まずやはり一番の争点というのはこのソガワレ首相がですね、2019年に台湾から中国に外交関係を変えて、その後ですね、その中国と安全保障協定とかをこう秘密裏に結んでいく、関係をこう強化していっているっていう中で、そのことをその国民に審判で政策どう判断するかっていうのが問われていると思います。
もうまさに実を言うと、その台湾とこのソロモン諸島の関係っていうのは随分こう緊密かつ深いものが歴史的にあったようですね。
そうですね、この地域、太平洋の島国は14カ国あるんですけども、その中でもう古くからずっとですね、台湾と国交を結んでいたのがソロモン諸島で、そこがもう変わったという形で、その太平洋の島国の中でも次々と、例えば同時期にキリバスであったり、あるいは今年の初めにその台湾の総統選の翌々日にですね、南部という国が国交を中国に変えるなどですね、という形で動揺が走っているというところはあると思います。
実際に番組でインタビューした政治家の方は、明確に反対という声を上げたもののパージされてしまったりとか、あとはこうメディアがどちらかというと、その認知戦が仕掛けられているのか、新中国を謳ったりして、こう秘密裏に結ばれていた協定さえ報道されないんだという、そういうことを言っておられる方などもいて、なんかおそらくこの親中政権に切り替わっていくのもそれなりのメカニズムがあるのかなっていうのは想像するんですけれども、黒崎先生どう解析されていらっしゃいますか。
中国はそういう意味で言うと、この太平洋の島々、ソロモンもそうなんですけども、まさにですね、市民のレベルでも初めはですね、例えば国交がない国であってもこうビジネスの関係でですね、強めていきながら、例えば中国人がたくさん増えていく中で、徐々にですね、中国との経済的な結びつきはどうしても避けられないなって言って、首脳たちにですね、近づいていき、結果的に国交を変えていくというですね、ちょっといわゆる我々が言うところのですね、なかなかしたたかなですね、政治家での戦略をやってるっていうのはあるので、その中で見ると確かにですね、この最近の中国のこの地域の浸透というのは大きいなと思います。
やはりその経済的なインセンティブというものがやはりこう中国に寄っていく一つのモチベーションにもなっているということなんですね。
そうですね、ソロモンなども確かに2019年に外交関係変えたんですけども、もうその直前に至っては、その、最大の貿易相手国は国交ないのに中国になっていましたので、そういう意味ではもう市民レベルでこうなくてはならない状況になっていたのかなっていうのは感じますね。
やはり注目すべきはオーストラリアですよね。特にオーストラリアメディアも南太平洋地域の将来を左右する可能性があると指摘、つい先日の日米首脳会 会談でも、まあ、オーストラリアなど、まあ、あれらの地域での新しい原子力潜水艦の開発をめぐって、まあ、日本は将来的にどうやってコミットできるかできないかみたいな、まあ、まさにこうオーストラリアを起点にした対中政策っていうのは非常に重要なポイントだと思いますけれども、今回のソロモン諸島の総選挙はかなり注目されていると考えればいいですか？
はい、あの正直言いますとオーストラリアにとってみれば、まあ、アメリカやニュージーランドと並んでこの地域は、まあ、自分たちの裏庭というかですね、まあ、その安定したテリトリーとしてずっと考えてきていたんですね、うん、でそこに来てここに来てこうソロモンであったり他の国々が次々とこう中国が入ってくることによってやはり自分たちの存在感というのが少し下がってきているのかなっていうので心配をしている動きもありますし、またアメリカも今までオーストラリアやニュージーランドにこの地域任せてればいいやと思っていたのがちょっと頼りないというので、まあ、バイデン政権以降自分たちが積極的にこの地域に関与してくるというので、うん、まさに米中の草刈り場というか、うん、地政学上の最前線になっているということは言えると思います。
まあ、やはりそのまあ、今の国際秩序への挑戦、特にまあ領海の乏しい中国にとってみればこの海への派遣というのは飽くなき挑戦の舞台ですけれども、具体的にはソロモンがまあ中国寄りにまあさらに近づいていくことによってどんな変化を私たちは予想しておけばいいんでしょうか？
やはりですね、まあ、中国としてみれば我々どうしてもあの一帯一路という、はい、一つの政策を見ていき、特に海の方でも21世紀海のシルクロードという形で考えていくと、この太平洋地域ってその先にはあの南米の地域の国々にもつながっているので、まさにまあ北側はハワイとかまあ日本やアメリカで南はオーストラリアというそのちょうど間にある島国が回路というかそのルートになっていて、そこを通って進出しているという、まあ、非常にこの地域にとってみると新しいですね秩序というか関係外交関係、まあ、国際関係が見えてくる可能性すらあるというちょっと、なかなか不透明なところになるんですね。
共存共栄になるきっかけになればいいですけど、まあ、ある意味これだけ体制も違えば少しこう世界はやはりこう分断デカップリング、まあ、不安定化の方に向かうのかなという懸念は、はい、払拭できないなという感じはしますよね。あの今回その勝敗の見極めですけれども、あの困難な状況と言われているそうですね、はい、黒崎さんどう考えてますか？
そうですね、現時点でどうなるかっていうのはなかなか見づらいっていうのはあると思うんですね。まあ、あの一つには今までですねソロモン諸島の選挙で現職の首相がそのまま勝って再選されたってケースがないんですよ。ただ一方でソガワレさんはあの議会であのいわゆる内閣信任案が出されてそのまま辞めた後また選挙で勝ち上がってくるっていうので、結構このリーダーシップが強い人からあの選挙には強いのかなっていう意味で、まあ、そこ でしかもですねあの、まあ、日本とかとまた違ってですね、あのどちらかというと国家政策とかイデオロギーで政党で分かれるよりは、はい、もうあの人間関係とか地元ですね、うん、そういったことで決まってくるので、例えば今回50議席でいうとあの多分大多数が 無所属になるわけで、で今度そのいわゆるこう今与党と野党って分かれてるんですけど、その人たちがあの勝ち上がってきた無所属議員をこう自分たちの方にこう取り込んでいく、まあ、それがどちらが取り込めていくかなっていうので、これからですねまさにあの、まあ決まっていくのかなと。ただまあ若干やっぱり現職が強いので、うんうんうん、いろいろなあの資金の面もありますから、まあ、あの曽我割政権に分があるという意見も出てるみたいですね。
一方あの日本がこれからどんな役割を果たすべきか最後に聞かせてください。まあ、あの日本は太平洋島サミットをはじめとした太平洋諸国とも、まあ、独自の関係を築こうと努力をしてきました。何をすべきでしょうか？
そうですね、あの正直言いましてそういう米中のですね対立、あのこうアメリカとか中国がこの地域にこう目をつけてですねいろいろですねこう支援をしてくれること自体は島国はそんなに悪いことではないと思ってるんですが、それをきっかけにですね争いの場にされてしまうというのにはすごく警戒をしてるんですね。でその中で日本って、まあ、あの実は、まあ、昔からこの地域にはですね経済支援とか国づくりに協力してきて、特に地方開発とかあるいは は人材育成というところであんまりこう政治的なところではないところでしっかりしてきているので、まあ、そこが評価されているという部分はあります。で今お話あったように今年の7月に太平洋島サミットがあるものですから、まあ、例えば今回のこの菅原政権がの審判が下ってどういうふうになるかというか、次のこの島サミットでの、まあ、日本の立ち位置っていうのも占う意味でも非常に重要なのかなと思うので、我々も真剣に考えていかなきゃいけないかなと思っています。
今回は第10回の島サミットになりますからね、注目です。またその時に先生リポートぜひいろいろ聞かせてください。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。東海大学准教授の黒崎武弘さんでした。 J-WAVE Jam the Planet